東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード2674株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役会長兼社長の山本義政さんです。
リユースの会社ですよね、はい、いろんなことやってるんですよね、はい、
そうですね、今ってネットでやる会社が多くなってる中、はい、店舗を構えてビジネスしている会社の一つでもありますよね。詳しくお話伺っていきましょう。証券コード2674株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役会長兼社長の山本義政さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容ですね、はい、改めてこのあたりから解説をお願いしたいのですが、
はい、まあ、一言で言うとリユースショップを全国に展開させていただいているということだと思います、はい、
かなり本ですとか家電ですとか幅広い業種をやっておられます
よね。そうですね、もともとはですね、オーディオ店、新品のオーディオ店がルーツです。
そうなんですか、は
い、そういうことでハードオフというオーディオとか楽器とかパソコンとかですね、そういうもの、次に衣類とかスポーツ用品とかインテリアとか家具とかそういうものを扱うのがオフハウスです、はい、そしてホビーですね、おもちゃとかカードとかのがホビーオフ、そして、あとは比較的新しくはですね、モードオフという、まあ、おしゃれな古着のお店、うん、最も新しいものがリカーオフ、お酒のリユースと、あとそれに車の用品のガレージオフと、まあ、こういう業態にプラスブックオフは、これはフランチャイズ加盟店として53店舗やらせてもらっていると。
これどうなんですかね、その商品ごとに専門的におやりになっているこの強みっていうのはどういうところなんでしょうか。
そうですね、みんな専門特化することによって相当深掘りしてですね、商品知識とかですね、リペアの知識とか、それは非常に他社さんよりは圧倒的に当社の、まあ、強みになっていると思いますね。なるほど。
今そのリユースですとネットで専門的にお入りになっているところもあると思うんですけど、はいはいはい、これ店舗をお持ちになっていることの強みですかね、はい、これはどういうことで
しょ
うか、
はい、まあ、当社もね、今ネット去年ぐらいから本格的にスタートしましたけど、はい、やはり全国に800以上のお店があってですね、やはり中古の場合は現物を直接見るというね、うん、ものによって多少品質の差があったりしますので、しっかりご自分で確かめていただいた方がまたそれはそれでいいと思いますね、うん、
全体的なちょっとお話を伺いますと、このリユースっていうのは、はい、だいぶこう定着してきましたけれども、はいはい、社長自身もそれはお感じになっておられますですか。
そうですね、私平成5年からこの事業をスタートしたんですけど、当初エコといってもですね、銀行さんエコって何と言われた時代で、はい、リサイクルとどこ違うと、今ようやくですね、はい、リサイクルはリサイクル、リユースはリユース、まあ、中古の再利用とのがリユースですね、はいはい、
そのリユースの意識が非常に高まってきているというふうに感じるんですが、それはどういう背景からなんでしょうか。
大きくはですね、まあ、21世紀は環境の世紀とね言われてまして、そういう意味で京都会議、COP21 とかですね、もう世界的にですね、この循環型社会を確立しないと、まあ、地球は最後おかしくなると、まあ、そういう大きな背景があってですね、我々にとってはエコというのはもう追い風で、非常にまあビジネスとしてもありがたいと思いますね。
これは当然ですよ、消費者の方もそのリユースに対する認識がだいぶ以前よりは高まったということですか。
もう私ね、二十数年前にスタートした時から比べると意識は高まってますよね、特に若い人ほど。ですから私どもで何千人がエントリーして新入社員の30何人入ってくるわけですけど、そうするとほとんどその履歴書の、ね、志望動機はエコ企業だからと、ずいぶんこれは前と違いますね。
景気がいい時と悪い時っていうにはやっぱりこう差が業績には出てくるんですか、
はい、まあ、景気が悪いからリユースは 節約志向でぴったりだと、まあ、そこでもそうだと思います。ただ新品が売れれば売れるほどそれが必ず我々にとって仕入れ買い取りが増えてきてもっと良くなります。景気が良くなればなるほどまた良くなって、ですからどっちに転んでも相当いいんですけど、
そういうディフェンシブ性どっちに行ってもまあ OK だって話ですね。そうですね、
はい
はい、オーディオと音楽にこだわったお店、はいはいはい、結構大きなお店を作られたというふうに伺いましたけど、はいはいはいはい、やはりこれシニア層の方とかにはかなり人気のようですね。
そうですね、私も自分でシニアになってみてね、はい、よく分かるんですけどまだまだ元気だし、それでやっぱりシニアのためのシニアのオーディオサロンというのを意識して作りました。まあ、シニアはですね、私の言うシニアというのはシルバーでないんで、はい、やっぱり過去の経験、ノウハウ、スキル十分持っている方にお店の運営を手伝っていただきたいということで、皆さんにもシニアエンジニアとかシニアオーディオアドバイザーとかちゃんと名刺も渡して、はい、十分活躍していただいているとしく、そういう、本当にオーディオの好きな人のお店を作りました。
私なんかも結構レコードで育った世代がいますけど、はいはい、専門的な方はかなり当時オーディオ の、 そのアンプですとかっていうのはこだわったと思うんですけど、はいはいはい、やはりそれに対してお答えできる社員の方っていうのが結構いらっしゃるっていうことなんです
か。 ね、ですから元ソニーさんとか元デノンさんとか、はい、レコード売り場の方は元石丸電機で30何年もレコードの水を見ると曲が分かるって、それぐらいものすごく深い人ばっかりに来ていただいてやっております。
なんとなくマニアックな感じもするんですけど、お若い方もなんか結構来られるっていうふうにも、
お客様がですね意外と想定がないったのは若いお客様も来ていただいてですね、若い人から見るととっても新鮮に見えるんじゃないですか。
新鮮ですかね。
オープンリールなんか回ってる姿とか、LP が針の音とかね、はい、
さらにこういうふうに深掘りしたお店をこれからも展開していこうとお考えですか。
このオーディオサロンの深掘りの横展開と、まあ、ミニ版でオーディオセレクションコーナーということで今全国で15店舗ぐらいはもう作ります、順次ですね今後の進展にはそのコーナーを作っていきたいと思ってます。
そういうことも含めまして今後の御社の成長戦略ですかね、ここはどういったようなところになるんでしょうか。
まず当面の中期目標は2020年で1000店舗、2015年には1500店舗、まあ、1000店舗の時には多分海外もですね、はい、50店舗とかにはなってるかなと思って、海外についても今年から今最終の詰めやってましてですね、今年から出店していきたいと思っております。
ちなみに今現状は何店舗。
いや海外まだゼロなんですよ。
国内は何
店舗。今812店舗ですか。
なるほど、
今日現在
で海外についてはどのあたりを
これはもちろんアメリカ、あとアジアですね、はい、どっちかというとリユースっていうのは成熟社会の方がいいと思います。はい、
日本が普及してきたのもやっぱり少し成熟してきたからこそということもありますかね。
そうですね、家庭内に相当ストックとして眠ってるとこ、つまり、その行き場所なくて困ってる、それはどっちかというと成熟社会の国の方がよろしいと思いますね。
日本で構築したこういうシステムをそのままこう移管していくようなイメージでいいでしょうか。
そうですね、はいはい、まあ、海外も随分見て回ってますけど十分我々のビジネスモデルは基本的に通用するとこういうふうに思っております。
海外はさらに積極的に、
まあ、これからですね、今年はその第一歩と海外はと思ってます、は
い、国内の成長戦略はいかがですか。
国内もですねまだまあ、812ですからね、まずまだまだ100店舗200店舗はスムーズにいくと思ってます、うん、ようやくおととしですね12月に沖縄にも出させていただいて47都道府県、ただまだまだね、国内も成長力あると思ってます。つまり私どもはいろんな業態を用意してますから、その業態によっては都市型、郊外型と、あとそのミックス、組み合わせのミックスもできると思ってるんで、はい、
店舗のある強みというところもありますが、はい、ネットも絡めながら
そうですね、もちろんまあ、変化対応ね、今の時代ですからネットでも売ったり買ったりできると、 まあ、こういうこと、そしてそのリアル店舗の良さと、いかに、ね、あのシナジー出すかが、あの大きな課題だと思います、う
ん。はい、話が少し変わるんですが、新潟県の上場企業をこう束ねた会を発足されるということなんですが、はいはい、このあたりの目的を教えていただけますか。
そうですね、まず私が今新潟経済同友会の、まあ、代表幹事をやらせていただいていることもありますけど、新潟にはですね、上場会社が38社あります。そういうことで、上場会社の1年1回ぐらいですね、集まって勉強会するなり情報交換するという、残念ながらそういう会はなかったんですね。全国見てもそういう県単位での会はないということで、多分全国初になるんじゃないかなと思いますけど、今度その新潟県上場企業の会を発足することにしました。
やっぱりあの地元同士の連携とかが出てくると、少しこういろんな意味での横のつながりみたいなものができる。
そうですね、結局、まあ、あのそういう意味では新潟の、ね、はい、企業がさらに元気になってですね、若い企業が続いてきてほしいし、まあ、そんなことでそれがあの好循環にですね、なっていけばいいなと。それがまあ新潟県のためになったり日本のためになったり、一つはやっぱりその上場というのは、世の中の企業が412万8000社あるんですよね。そのうちの上場会社は3620ぐらいですから、す、ね、はい、新潟県では9万社があって上場会社が38社ですから、そういう上場会社が増えるということは、元気な企業が増えるということだし、経済が活性化するということにもなるし、全ては、まあ、大変素晴らしいことだと思っています。
政府も地方を盛り上げていこうという動きがありますから、はいはい、そこともやっぱり絡んでくる。
そうですね、はい、
ありますね、はいはい。では最後に、社長が描いていらっしゃる10年後の御社の姿はどんな姿になっていそうですか。
そうですね、やっぱり日本一世界一のね、リユースチェーン店であればいいなと、こんなふうに思ってます。私は富士山好きなんですよ、
はい、
日本一の山って富士山でしょ、
はい、
じゃあ2番目はどこですかという、3番目というと答えられる人いないんですよね、はい、まあ、そんなような存在でありたいですね、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー。中国地方の皆さん、セミナーのお知らせです。東京証券取引所が展開する日本経済応援プロジェクトプラス U、 マーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンやラジオ番組でお伝えしています。そのプラス U 日本応援全国キャラバンが広島に伺います。2月27日土曜日、 JR 広島駅から徒歩5分、厚生開発ビル6階大会議室で午前10時からスタート。長期投資を根付かせる活動を全国で精力的に行っている草食投資隊の隊長、コモンズ投信取締役会長の渋沢健さんが、皆さんの投資に関する疑問・質問すべてにお答えします。参加は無料。お申し込みは東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは東京03-3219-3609、プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。さて、今回のゲストは証券コード2674株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役会長兼社長の山本義政さんでした。
なるほど、オーディオなんかはまさに壺にはまってる感じなんですかね、
はい、そうですね、今はその高級バージョンというか、はい、昔憧れだったものを集めながら、またその道のプロを集めてお店作りをしているというのは面白いです ね。
修理なんかもやっぱり専門家がいないとダメですもんね。
本当そうですね、はい、ぜひ皆さんもお店に足を運んでいただきたいと思います。証券コード2674株式会社ハードオフコーポレーション代表取締役会長兼社長の山本義政さんでした。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。